中の実は真理ってのは分かりにくいけどな、分かりにくいけど、なんとなしにだんだんこう同じような経験に参加してくると、ああそうな、ひょっとしたらそういう事情になってるんかなと思うような妙なことがあるね。まずな、勝負ごとのことやけどな、まあだいたい金がかかってくるから、まあインチキが多いわけや。なんとかして勝とうとする人がおるわな。ルール違反も際どいことがあるんだよね。特に麻雀の場合は指先でペッと小さなパイを挟むからペッとこうすり替えたりするペッとな。で下のとりあえず上のとでペッと入れ替えられる。まあ何らかの理由で下にええのがある、上にええのがあると思うんやろな。あるいはこうと転んで見えてる時ある。それを順序変えといたら自分の方へ来るといいのが、必要なパイが来るということで、かなり際どいことがよくあった。私昔からやってるから、いろんな友達が友達呼んでくるからな。そういう不正なことするやつ友達にした人ないねんけどね、遊びの世界から。ところが友達連れてきてるからしょうがないやな。まあそんなやつも付き合いかなと思ってやってると、だんだんやってるうちにそのずるいことするわけ。ところがね、何でもそうやけど、勝負事ってのはね、特に麻雀の場合は、将棋でもそうやけどな、勝つ手と、攻める手と守る手があるわけな。自分の手が進まなあかんし、で、攻めに回る場合と、守りに、人の上がりいっぱいを掘ったらあかんわけやね。人に上がらせたらあかん。つまり、来たやつが、もし人の上がりやったら、絶対掘ってはいかんわけね。つまり、何でも一緒やけど、攻めて守りが一体になると。その局面で、守る生き方をすべきか、攻める生き方をすべきか、その判断がな、できへん。形勢判断や。状況判断や。ここで人に上がらせたら自分は負けるか。これあの人に上がらせても、この見てたら安い手やから上がらせたらどこかなって言って場合な。はい、同じです。その辺がちょっと勝とう勝とうでいつも毎回上がろうと、そういうのはまあ一番初等かな、下手くそで。今回は人に上がらせたらぐらいの気持ちにもなれるし、そういう作戦上の心が打つ牌、あるいは将棋の駒一つ動かすにも、みんな意味があって、そこがさ、まあ、教えとくんだな。技術と、勘と、状況判断と、どう自分が判断して、どういう作戦でいくか、攻める言い方するか、守る言い方するか、商売でもそれあると思う。この特性を攻めないか、攻め落とさないかんという、まあ、秀吉が若い時に、白留めの名人やったわけ。ね。なんとかして戦争せずに納得させて、会議をさそうとするわけ。なんで戦争せんとくね。お前は戦争怖いのかって、信長に怒られたりね、違います。戦争したら勝つの分かってても、例えば向こうの敵を300人やっつけて、自分の味方も、たとえ50人でも怪我しますねんと。怪我せんように納得させて、門開かしたら、無傷で城が手に入るやないですかということやね。そういうふうに高等作戦があるわけで、ところがね、だんだんやってるとね、面白いことに気がつくねん。ずる賢いこと勝利やろ、パッとすり替えたり。あるいは、勝とう勝とう、上がろう、自分の点ばっかり気にして、一生懸命気を。 そういうのはまあ実はものすごくそのなんていうのかな、要するにあんまり良かってへんだな、その裏腹になってきたの。でずるい言い方してこうやって言って決めつけたりして、ちょっとルール違反、勝負ルール守って遊んでるんやけどな、ルール違反してでも稼働する、そういうやつにな、案外不思議なことに運が巡ってこないわ。やっぱあれな、勝敗天にありてえねんやな、勝つとか負けるとかは天が決めることであって、もうゲームしてる人、あるいは勝負してる人、その人が俺は勝つんだと思っても勝てるもんやないという、一つの教訓というか例え話というか、まあ教えがあるんだよね。まあ実際その通りやなと思うな。つまり心意気の悪いやつはあんまり勝てないということやね。不思議なことな。それを感じるにはそれこそ何百曲とやってみな分かんない。あの時で見とるとあいかにもこいつ勝とう勝とうとしてるなと思ってるやつは案外よかてへん
ね。
あのね、自分の心持ちもそういう状況で、
あ、
この、ここ2、3回勝ってるから、今日はまあ、負けないからいいか。まあ、大負けせんように打とうぜ、というような気持ちで臨んでると、あ、あ、これちょっと危ないな。まあ、だいたいいけそうやけど、まあ、ちょっと控えてたら、という気持ちでおると、またそのパカッと、20、30に入ってきて、あ、実はそれが向こうの上がり、はい、上がりのもんやったというふうな、なんかちょっと控えてる方が、上がろうよりも、形勢判断、ゆっくり見て、あ、ここでこの人上がったらこっちが勝つやな、こっちが上がったらこっちが勝つやなって変なこと考えたりして、世の中をこう、なんか 見るような形、勝負の行く末を、思案してると案外その自分に勝ち運が舞い込んできて自然に上がってしまうというふうなことはようあってね、不思議やなと。だから昔清水の次郎長伝って呼んだことあるんだけど、次郎長若い時はな勝負強かったらしいんやな、馬口、それもあのそういうことらしいな。別に勝とうとしてるんじゃないんだけどね、運を楽しむというかそういう心境になったもんの勝ちかなと思うんだよね。なんかこれを言うてもわからん人が多いんやな。麻雀でも好きで好きでも毎日毎日電話かけて距離を取って、どうにももう楽しいか好きや好きや言うとんだけど、実はあのいつも負けとるやつおるんやな。宇治行きとった引き村さん、そんな人おったわ。とうとう負けて負けて一番負けや。で、ある時宇治商売に金も来て、誰や、みんなこの店の中で、ここの社長一番火事ですよ。こんなこと言うたしな。言わんでもええのに、大きなこと言うて歩いて。自分が一番負けたんだ。ところが見てるとその人の打ち方はちょっと自分が休み晩の時に後ろへ回って見てると、いかにも、もうマージャンってのは4人でやるからな。4人のうち1回1回誰か1回1人しか上がられへんね。だから順番に上がれるわけやな。ところがその人はもうそれは毎回上がろうだって無理や。一曲が例えば10分ぐらいかかるとして、5分ぐらいかかるとして、5分に1回ずつ上がるわけやんか。それを何回も繰り返すわけやんか。親が、トンナンシャーペイと親が順番に回ってきて、12回回るわけや。 だから十二階のうちに何か上がるかや、親の時上がったら点が大きいわけな。そこの上がるかいは、一人が前から上がってたら他の一回も上がられへんことや。そんなバランスあれへんので、順番に上がるが巡ってくるはずない。平均的な、音が平均とするんだよね。音が平均やないの、実は。運っていうのはなかなか平均にはいかない。かどうかどうで前、ほんで上がる程度上がれん程度あるわけや。もう見た途端に分かるわけや、大体な。で、こう持ってくるのによって運が、坊主めくりやから、そお姫さん持ってきたら勝ちやんか。坊主引っ張ってきたら負けやん。何めくりは分からへんからね。ほとんど運や。ところが、そうは言いもって、大体、こう、手元の手が良ければ、自然に上がれるなっとんねん。絶対に運がええ人がおるわけや。一曲一曲おるわけ。ところがそのね、下手こそに限って、毎回上がるとすんねん。それも上がれませんのに、押して、攻めばっかりや。守り忘れて、忘れて。それは危ないね。バーンと人に大きな、負けるわけな。つまり毎回上がろうとするやつは負けるわけや。いつも勝とうとするわけ。そこのところは気持ちの余裕があれへんの。ゲーム振り返ったら分かってるわけ。毎回一人が上がったらどうなんだよ。そんなバカなことない。運っていうのは平均になる。ということを私が昔言ったことあるね。うちの、経理士の先生が。そんなことあるかい。あんたみたいな運の強いもんはいつも勝ってんねや。生まれついて運の悪いのもあるんや。いや、あんねん。あの人はあんま負けへんけどな。負けはれへんけど、私にお負けとって。ほんでな、生まれついて運の悪いのとええのがあると言いはんねん。まあそういう見方もある。しかし、誰が考えても運っていうのは平均的にあるかなと思うねんけども、ああいう麻雀のように複雑なゲーム。攻めと守りが一回一回攻めと守りの意思がそこに現れるかってことだよ。しかも見えないの半分見えないから、将棋やったら全部見えてるからな。人の指す手によってこの手はこういう狙いかなってもう見えてるから、囲碁でも将棋でもそうやけどな。まあじゃあ見えない部分があるから運の要素が高いな。だから昔から運が3歩、腕が7歩、7割や、言うてんねんけどな。ところが人に言わせば、腕7割や、言う人もあるし。のところで3人と4人打ちと両方ある。3人の場合は特に運がもう8割ぐらいの運やな。で、腕というか、その人の技術というか、それはまあ 2、3割しかないわ。4人はなかなか難しいで、4人で勝つ人、4人は技術とか形勢判断とか勝負感とかその時の場面の見る眼力とか人の手を推理で掘った場合で推理できるわけ、俺の手はね。そういう推理能力とかいろんな要素があって、四人打ちの麻雀は非常に難しい。長くやってたら弱いもんと強いもんとの差が歴然と現れてきた。三人打ちは平均になってくる。運がっていうのはもう大体平均的にあると見たら場合ですよ。で、運も偏る場合あるからね、これは分からない。